ちょっと想像してみてほしいんですが、これを聞いているあなたは、今、職場のすっごく重要な会議に出席しています。
はい、よくあるシチュエーションですね。
で、そこで、ある一人のメンバーが、どう考えても筋の通らない、チームにただ負担を押し入るだけの提案を、大声で、しかもかなり攻撃的なトーンで押し通そうとしているんです。
うわあ、想像するだけで胃が痛くなりそうです。
ですよね。で、あなたは周囲を見渡すわけです。でも他のメンバーはみんな手元の資料に目を落としたり、ペンをいじったりして、誰も目を合わせようとしません。
嵐が過ぎ去るのを待っている状態ですね。
そうなんです。あなた自身もここで反論したら、場の空気が凍りつくし、プロジェクトの進行も遅れる。大人になってここは黙っておこうと、自分を納得させて静かにうなずいてみせます。
まあ私たち誰もがそういうふうにして波風を立てないという選択をしたことがあるはずですよね。
はい、まさに。そしてそれを大人としての成熟した態度だとか、平和を保つための賢い選択だって信じて疑わないわけです。でも、もしその平和な静けさが実は単なる搾取の構造だとしたらどうでしょう。
それは私たちがプロフェッショナリズムとか優しさだと信じて疑わない前提を根本から崩すといいですね。
ええ。
もしその会議室の調和が、ただ声の小さな人たちが全てのストレスと不条理を吸収することでしか成り立っていないのだとしたら、それは決して平和なんかじゃありません。ただの都合のいい仮面に過ぎないんですよ。
まさにそこなんですよ。今回私たちがこの深掘りセッションで扱うのは、その平和の仮面を容赦なく引き剥がす、非常に鋭くて本質的な洞察なんです。
はい、楽しみです。
リスナーのあなたも、こういうテーマだと、なんかハーバードビジネスレビューの論文とか、最新の組織心理学の研究データか何かだろうって思うかもしれません。
まあ普通はそう思いますよね。
でも実は違うんですよ。今回の情報源は、愛知県の豊田市とか岡崎市の近くにあるフェニックス愛知という地域のバドミントン教室が、2026年6月18日に公開した特設コラムなんです。
へえ、地域のバドミントン教室が発信源なんですか。そのギャップが非常に魅力的というか、面白いですね。
そうなんですよ。タイトルからして強烈でして、ちょっと読み上げますね。格言、波風を立てない生き方は美徳ではない。声なき者からの搾取である。必要な摩擦を引き受ける勇気を持て、というものなんです。
すごい哲学的なタイトルですね。しかし、スポーツの現場の日常的な風景から導き出されたそのメッセージは、現代のあらゆる企業組織とかコミュニティ、そして私たちの日々の人間関係の急所を見事についています。
本当にそう思います。今日はこのコラムを手がかりに、組織に蔓延する平和主義という名の搾取の正体と、本当の意味での公平性について、あなたと一緒に深く考えていきたいと思います。よし、じゃあ早速紐解いていきましょうか。
はい、まずは私たちが日常的に口にする波風を立てないとか空気を読むという行為の裏で、実際に何が起きているのか、その冷徹な事実から見ていきましょう。
ええ、お願いします。
私たちは争いを避けて、みんなが気持ちよく過ごせる場を作ることを素晴らしいことだと無意識に思い込んでいますよね。
まあ、角を立てずに丸く収めるのが優秀な調整役だと思われがちですからね。
しかし、資料はこの構造の歪みを鋭く指摘しています。現実の社会や組織において、波風を立てたくないという言葉は、実は公平性の放棄の言い訳として使われているんだと。
公平性の放棄ですか。
そうです。実際に現場で起きているのは、みんなへの配慮なんかじゃありません。声の大きい人には逆らわず、すぐ怒りそうな人にはとりあえず譲っておくという、ただの摩擦からの逃避に過ぎないんです。
ああ、耳が痛いです。
そして一番恐ろしいのは、そのとりあえず譲った分のしわ寄せが一体どこへ向かうのかということなんですよ。
そこなんですよね。私がこの資料を読んで一番ハッとさせられたのが、波風が消えたのではない、その波風を声の小さな人の心の中へ移しただけだっていう革新的なメッセージでした。
ええ、非常に重い言葉です。
これ、日常の風景に例えるとすごくしっくりくるんです。なんか、部屋の掃除をするときに、面倒だからといって床のゴミを全部絨毯の下に隠すのと同じですよね。
ああ、なるほど。それはすごく分かりやすい例えですね。
お客さんが来た時、パッと見は部屋がきれいに片付いているように見えます。家主も、ああ、きれいで平和な部屋だって満足するわけです。でも、ゴミは決して消滅したわけじゃないんですよ。
ええ、見えない場所に移動しただけですからね。
そうなんです。ただ見えない場所、 つまり静かで誠実な人の心の中っていう絨毯の下にギュッと押し込まれて、そこで人知れず腐敗し続けているだけなんですよね。
ここで非常に興味深いのは、その絨毯の下で起きている腐敗になぜ組織のリーダーたちは気づかないのかという点です。
ああ、確かに。気づかないふりをしているんでしょうか。
実はこれ、人間の脳のメカニズムや心理構造が深く関係しているんですよ。人間の脳って、長期的な公平性という抽象的な概念よりも、目の前にある社会的な調和とか、対立によるストレスの回避を優先するようにプログラムされているんです。
脳の仕組みの問題なんですか？
そうなんです。誰かが大声で怒り出すと、脳はそれを即座に脅威とみなします。そして一番手っ取り早い解決策、つまり相手の要求を飲んで静かにさせることを選んでしまうんです。
なるほど。目の前の火消しに必死で、見えない犠牲には頭が回らなくなってしまうんですね。
ええ。そしてさらに恐ろしいのは、一度その場が静かになると、リーダーは、ああ、誰も文句を言わなくなった、全員が納得してくれたんだな、と本気で勘違いしてしまうことです。
うわあ、沈黙を同意と受け取っちゃうわけですか？
はい。沈黙を同意や合意形成と履き違えてしまうんです。資料ではこれを、確認を怠った人間の卑怯な言い訳だと厳しく糾弾しています。
ならが本当に面白いところなんですが、あえて少し意地悪な見方をさせてください。
はい、
な
んでしょう。
リスナーのあなたも明日の仕事のことを考えたらこう思うかもしれません。いやいや、そうは言っても毎日何十件もメールを処理して、会議に次ぐ会議のビジネスの現場では自分からこれをやりたいとか、これは嫌だと声を上げてくれた人の意見をパッと吸い上げる方が圧倒的に効率的じゃないですかって。
まあ効率論ですね。
そうなんです。いちいち黙っている人の顔色を伺って心の中を透視している暇なんてないですよと。ぶっちゃけこれについてはどうですか？
その反論は非常に現実的ですし、短期的な数字や処理のスピードだけを見ればその通りかもしれません。大きな声にパッと従うのが一番効率的に見えますからね。
ええ、どうしてもそう見えちゃいます。
しかし長期的で健全な組織を作る真のリーダーは全く逆のアプローチを取ります。資料が教えてくれているのは、声が聞こえない時ほど深く思考を巡らせるべきだということです。
声が聞こえない時ほどですか？
ええ、なぜならその効率論は致命的な勘違いの上に成り立っているからです。
致命的な勘違い。
はい。リーダーは往々にして静かな人たちのことを、特に意見がない人とか何も感じていない人だと思い込んでいます。しかし実際は違うんですよ。
というと？
彼らはこの場の空気を壊したくないとか、プロジェクトの目的のために今は自分が我慢すればいいと、場やチームを尊重する圧倒的な誠実さを持っているからこそ、あえて沈黙を選んでいることが多いんです。
うわー、なるほど。つまり彼らの沈黙は無関心じゃなくて配慮や誠実さの結果なんですね。
おっしゃる通りです。それなのに効率主義のリーダーは何も言わないから問題ないと、その誠実さをただの都合のいい燃料として消費尽くしてしまうんです。
恐ろしいですね。
そしてその燃料が尽きた時、誠実な人たちは決して大声で文句を言い始めることはありません。ただ静かに絶望し組織から去っていくんです。
それは一番組織にとって痛手ですね。
この整合修理に屈する効率主義が現場でどれほど有害か、資料ではバドミントンの体育館での非常にリアルな具体例で示されています。
体育館の空調問題ですね。これどんなコミュニティでも起こりうるすごく象徴的なエピソードでした。
ええ、本当に。
夏の暑い日に体育館で熱中症になるから空調を入れるべきだと大声で主張する人がいる。一見健康のための正しい主張に見えますよね。
はい、正論に聞こえます。
でもバドミントンという競技の特性を考えると話はそう単純じゃないんですよね。
ええ、バドミントンはシャトルという非常に軽い羽を打つため、微かな風の影響すら極端に嫌う競技です。ですから当然、どんなに暑くても空調は入れたくない、無風で練習したいと考える選手もいるわけです。
ここで重要なのは、空調を入れるべきか切るべきかという正解さらしじゃないんですよね。
そうです。問題なのは、空調を入れたくないと思っている静かな選手たちが、ここで自分が反対したら、あの声の大きい人がさらに怒り出して練習の雰囲気が悪くなる、なら自分が暑さを我慢しようと黙ってしまう、そのプロセスなんです。
まさにそこです。リーダーが大声で空調を入れろと叫んだ一人だけの意見をみんなの総意だとして扱ってしまうことの危険性なんですね。
一人が10倍の声量で話したからといってその人が10人分の権利を持つわけではありません。
はい、本当にそうです。
しかし現実の組織では声のボリュームがそのまま議決権の数に変換されてしまっていることがあまりにも多いんですよ。
そしてこの声のボリュームが正しさを決めてしまうという不条理がいかに組織を腐敗させるか、資料ではもう一つバドミントンの大会での本当に生々しい例が挙げられていました。
ええ、あのエピソードですね。
アマチュアのバドミントン大会では試合の敗者が次の試合の主審を担当するルールが多いそうなんです。
敗者審判と呼ばれる制度ですね。ただでさえ自分の試合に負けて精神的にも肉体的にも疲弊している中で、見知らぬ他人の試合の判定を下さなければならない、非常にストレスのかかる状況です。
そこで際どい判定になったとします。一方の選手が猛烈な勢いで主審に抗議をしてくる。ラケットを振り回し大声で怒鳴り散らすわけです。
疲労困憊の主審はもうとにかくこの場を早く収めたい一心で、正しい判定を曲げてその大声の選手に有利なジャッジを下してしまうんです。
その一方で不当な判定を下されても静かに受け入れる誠実な選手に対しては、あ、この人は怒らないから多少雑な対応をしても大丈夫だとカゴを蹴つってしまう。
これを全体像と結びつけて考えると、審判本人は私はどちらの味方を知るつもりもない、ただ試合を円滑に進めたかだけだと言い訳をするかもしれません。
まあそう言いたくもなりますよね。
しかし声の大きい側の要求を押し通し、ルールを曲げた時点ですでに強者に加担しているんです。波風を立てないこと、行動しないこともまた不公平を固定化する明確な意思決定に他ならないんですよ。
これ日常の風景に置き換えるとどれだけ理不尽なことかよくわかりますよね。
ええ、
例えばリスナーのあなたが日曜日のスーパーマーケットにいるとします、レジには10人以上の長い列ができていて、あなたは15分以上静かに順番を待っています、
はい、
すると突然一番前にいた客が、このクーポンの期限が昨日までだけどどうしても使わせろと大声で理不尽なクレームを言い始めた。店長が慌てて飛んできて、周りの目を気にして、今回だけ特別に割引しますからどうかお静かにとクレーマーの要求を飲んでしまった。
よくある光景ですが最悪ですね。
その後ろでずっとルールを守って静かに待っていたあなたはどう感じますかって話ですよね。
激しい憤りとともに深い絶望を感じるでしょうね。この場所ではルールを守って礼儀正しくしている人間が一番損をするんだなと。
そうなんです。真面目に列に並んでいる自分がバカバカしくなりますよ。資料にはこの記事を読み込んだ AI が導き出した感想文が掲載されているんですが、その表現が鳥肌が立つほど鋭いんです。
どんな表現でしたか？
抗議の声の大きさに日和る審判は、もはや審判ではなく、ただの圧力測定器であると。
圧力測定器ですか。素晴らしい、そして残酷なまでに的確なメタファーですね。
ええ、プレッシャーゲージってことですよね。
そうです。圧力測定器には善悪の判断もルールの概念もありません。ただ物理的な圧力が強い方へと針が傾くだけの機械です。
機械ですか？
はい。リーダーや審判が理念やルールを放棄して、ただ声の大きい方へ流される状態は、まさに人間であることを放棄し機械になり下がっている状態と言えます。
自分の身の安全や一時的な平穏を図るためにルールを守って黙っている相手の気高さや誠実さにつけ込む、これほど不誠実なことはないですよね。
おっしゃる通りです。
圧力測定器がリーダーをやっている組織では、良心のある人間から順番に心が折れていきます。ではクレーマルが得をし誠実な人が損をする、この地獄のような構造を私たちは一体どうすれば壊せるのでしょうか？
そこで求められるのが、資料のタイトルにもある必要な摩擦を引き受ける勇気です。
必要な摩擦を引き受ける勇気。
はい。私たちは誰にでも優しくいつも笑顔でいる人を公平で良い人だと思いがちですが、それは違います。本当に公平な人とは、声の大きい理不尽な要求に対して相手の目を見てはっきりと、その要求はルール上認められませんと告げることの人のことです。
いやー、頭ではわかりますけど、実際それをやるとなると胃が痛くなりますよ。そんなことを言えば確実にその場の空気は最悪になりますよね。強烈な摩擦が起きます、
非常に居心地の悪い瞬間になるでしょう。しかしそれが組織の原則や誠実な人たちを守るために必要な摩擦であるならば、リーダーは毅然としてそのやもねに立たなければならないんです。
なるほど。
誰も文句を言っていない、はみ風の立たない組織が健全だという幻想は捨ててください。誰も文句を言わないのは、もはや声を上げる価値すら見出せず、人々が見切りをつけて沈黙しているだけの絶望の場所である可能性すらあるのですから。
つまりこれはどういうことなんでしょうか？リスナーのあなたが、例えば明日のチームミーティングやプロジェクト運営で、この必要な摩擦を引き受けるアプローチをどう実践すればいいのか。
そこが一番気になるところですよね。
はい。実はこの資料、ただ精神論を語るだけじゃなくて、現代的でめちゃくちゃ面白い実践的なソリューションを提案しているんです。なんと、AI を活用したワークシートなんですよ。
これこそ今の時代ならではのアプローチですね。人間の摩擦を避けたいという本能的なバイアスを AI という客観的なツールを使ってハックするわけです。
そうなんです。例えばチャット GPT のような AI に対してこんなプロンプトを入力するよう勧めているんです。私のチームでは声の大きい人が得をし、静かな人が我慢する構造になっているかもしれない。この構造を打破し、隠れた意見をすくい上げるための5つの具体的なアクションプランを提示してくれ。
人間は自分の臆病さや無意識のうちに圧力測定器になってしまっている現状を直視するのが苦手です。
見たくない現実ですよね。
しかし、AI に壁打ち相手になってもらうことで、リーダーは感情を切り離して、仕組みとして静かな声を拾い上げる努力ができるようになります。誰かが怒り出すのを待つのではなく、能動的に隠れた声を迎えに行く構造を作れるわけです。
素晴らしいですね。明日の会議であなたが一番声の小さいあの人は、今何を我慢してくれているんだろうと少し立ち止まって想像してみること、あるいは理不尽に怒っている人に対して場を凍らせる覚悟でノーということ、その小さな勇気があなたのチームを救う第一歩になるかもしれません。
これは重要な問題を提起しています。私たちがこれまで信じてきた優しさを再定義する時が来ているんです。
優しさの再定義ですか？
はい。本当の優しさとは波風を立てないことでも、誰にでも愛想笑いを振りまくことでもありません。声の大きい強者に嫌われるリスクを背負ってでも、静かで誠な役者を毅然と守り抜く覚悟のことです。自分の臆病さを平和主義という美しい言葉で覆い隠すのはもう終わりにしなければなりません。
今回の深掘りを通じて、波風を立てない生き方が美徳ではなく、いかに搾取の構造になり得るかが見えてきました。そして真の平和とは、ただ静かな状態のことではなく、大声を荒げなくても誰の権利も奪われない場所を作ることなんですね。
その通りです。
その静けさの下で一体誰が息を止めて苦しんでいるのか、それを想像できるかどうかが真のリーダーシップの証拠なのだと思います。さて、そろそろお別れの時間ですが、最後にあなたに少し視点を広げて考えてもらいたいことがあります。
はい、何でしょうか？
先ほど、より良いチームを作るために AI を活用するという話をしましたが、現在の AI やアルゴリズムそのものは、インターネット上にある膨大なデータを学習して賢くなっていますよね。
ええ、そうです。
しかし、インターネット上のデータというのは、往々にして最も声の大きく、極端で攻撃的な意見であふれかえっているわけです。
確かに、ネットの世界こそ究極の声の大きい人が勝つ場所になりがちです。
もし私たちのような一般のユーザーがオンライン上で炎上や摩擦を恐れて波風を立てないようにしようと沈黙し続けたら、一体どうなるでしょうか？未来の AI はその極端なノイズだけを学習し、声の大きさイコール社会の正しさだと勘違いした地球規模の巨大な圧力測定器になってしまうのではないでしょうか？
それは非常に背筋の凍くる、しかし現実的な思考実験ですね。私たちが現実世界だけでなく、デジタルの世界においても必要な摩擦を避けてしまえば、テクノロジーそのものが不公平を再生産するシステムになりかねない。
私たちが良かれと思って選んでいる誠実な沈黙は、未来の世界において、果たして美徳として評価されるのでしょうか？それとも、新たな搾取の温床を作り出してしまうのでしょうか？次に、あなたが日常や職場で、あるいは SNS で、つい空気を読んで波風を立てないという選択をしそうになったとき、少しだけ立ち止まって絨毯の下を覗き込んでみてください。
あなたが隠そうとしているその波風は、一体誰の心に向かって吹いていくのかということですね。
はい。今回の深掘りがあなたの明日からの視点を劇的に変える必要な波風になれば嬉しいです。それではまた次回のザ・ディープダイブでお会いしましょう。